シリーズ、あなたの人権、私の人権、483。心豊かな世代が育つ、童話の里づくり。自分にできること。小田小学校6年、川辺東馬。僕は人権学習で林保館に行き、ブラック差別について学習しました。ある地域に住んでいる人たちは、昔からひどい差別を受けていたという話を聞きました。同じ村の一員であるにもかかわらず、外物扱いを受けたり、村の不満がその地区の人たちにぶつけられたりといろいろな差別があったそうです。もう一つ、松本慈一郎さんという方の差別体験の話を聞きました。慈一郎さんのお母さんが買い物をして会計をしようとした時の店の人の対応です。部落の人だからという理由で、お金をもらうときは柄杓を使ってもらったり、もらったお金をバケツの水で洗ったり、品物を渡すのにトングで渡したりするという差別をお母さんは受けていたという話です。この話を聞き、慈一郎さんのお母さんは、何も悪いことをしていないのに、こんな対応をされてとても辛かっただろうなと思いました。僕は同じ村の一員なのに、こんな差別は理不尽だと感じました。松本慈一郎さんの話から、似たような差別を道徳の授業でしたことを思い出しました。森川くんの噂という話です。森川くんが夏休みの作品展ですごい作品を作って、みんなから褒められていたところ、その作品は大工であるお父さんが作ったという噂が出てきます。その噂をきっかけに、森川くんは無視されたり、嫌がらせをされたりするというお話です。学習を通して、噂で人を判断することがとても恐ろしいなと思いました。全国の学校では、理不尽な仲間外れ、無視などのいじめがあることは知っていました。しかし、かなり昔から、それも大人がいじめのようなことを行い、そしていまだにその問題がきちんと解決されていないことに驚きました。このような学習を通して、自分には何ができるだろうかと考えました。僕は差別やいじめを受けた人に寄り添うことが大事だと思います。世の中には差別やいじめで自殺をしてしまう人もいます。差別やいじめは人の心を破壊するひどい行いだと思います。そんな差別やいじめを受けた人に寄り添って、生きてていいんだよ、大丈夫だよ、などの励ましの言葉を自分から言っていくことが大事なことだと思います。差別に苦しんでいる人に寄り添って、受け止める思いが伝われば、自殺をする人が減ると思ったからです。僕は今6年生になって、小田小学校のリーダーになりました。小田小では、差別やいじめをしている人を見たことがありません。これからも、ないようにみんなの言動を見ていくことが大事だと思います。陰で差別、いじめが起きているかもしれないし、噂に傷ついている人に気づけないかもしれないからです。僕は来年中学生になります。気づかないうちに人を差別してしまったり、いじめをしてしまったりしないように気をつけたいです。そのために、周りをよく見て、傷ついている人にいち早く気づき、寄り添い、励ましの言葉を積極的にかけたいです。この人権作文について、意見や感想、激励などお寄せください。また、皆さんの投稿もお待ちしています。私たちを取り巻く様々な不合理や差別性について、気づいたことや感じたことを1200字程度にまとめて、住所、氏名、連絡先、電話番号を記入して、楠町教育委員会社会教育課、あなたの人権、私の人権までお届けください。匿名も可です。2025年度、楠町人権公開講座。テーマ、当たり前を見直し、 気づこう、つなごう、深めよう。第5回、困った子は困っている。大人が知らない子どもの世界、子どもの人権。発達に障害や課題がある子どもたちは、物事の理解の仕方、感じ方、興味の持ち方など特性があり、日常生活をスムーズに送ることが難しくなります。外見からは分かりにくく、わがまま、育て方が悪いと言われることも少なくありません。困った子とされやすい子どもたち、本当に困っているのは誰か、皆さんと一緒に考えていきましょう。講師、発達障害児向け学習塾マーブル作業療法士、津田健吾さん。日時、場所、10月2日木曜午後7時から8時45分、くす町メルサンホール2階、視聴覚室。お問い合わせ先、くす町教育委員会社会教育課、電話 7271-5151。